Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは天文学者で自然科学研究機構国立天文台副台長の渡辺淳一さん。先生が監修された海底審判アトラスキッズ宇宙地図を踏まえつつ、子どもも大人も見上げたくなる夜空の楽しみについて、そして最新の宇宙をめぐるお話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
渡辺淳一、自然科学研究機構国立天文台副台長、教授、総合研究大学院大学物理科学研究科天文科学専攻教授。1960年福島県会津若松市生まれ。1983年東京大学理学部天文学科卒業、理学博士。国立天文台光学赤外線天文学研究系助手、広報室長などを歴任。専門は太陽系の中の小さな天体の観測研究。著書多数。最新の監修書に主婦の友社刊、海底審判アトラスキッズ宇宙地図がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは天文学者、自然科学研究機構国立天文台副台長の渡辺淳一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組的にはおよそ6年ぶりのご出演いただくということになっておりますが、今回も宇宙にまつわるあれこれ、いろいろとお伺いしたいんですけれども、まず今年2012年というのは、私も見ましたが、もう全国的にこう早起きして夢中で空を見上げた金環日食がありましたね。
はい、そうですね。
で、その他にも木星食、金星食、さらにはペルセウス座流星群などなどいうことで、まあ、かなり天体ショー的には当たり年なんですか、今年は。
いや、当たり年ですね。はい、まず金環日食そのものがこう、日本で見られるっていうのが数十年ぶりですしね。うんうんうん、特にその後6月に金星の、これ太陽面通過って言うんですけども、はい、太陽の表面をこう金星が動いていく。次回はもう2117年までありませんので。
2117年、
だいたい100年に2回ぐらいしか起こらない現象なんですね。はい、で、金星食もこういった明け方今回見えたんですけどね。はい、ああいう条件がよく見える金星食というのは次回は2063年になりますから。
うわ、やっぱだいぶ先ですね。
そういう意味ではこの一つの年にこれだけ珍しい現象が、うん、いっぺんに起こるってのは大変、頻度の低いことですね。
じゃあ今年は本当すごいラッキーな年っていう感じですね。
そうですね。
金環日食もそうでしたけども、割とこう観測条件もいい感じでしたもんね。
そうですね。金環日食に関しては、当初はね、予報では相当その、東京なんか雨が降るんじゃないかっていう。
なんか曇りね、残念みたいな感じでしたけど。
はい、雲間から随分ね、多くの人が眺めることできましたから、
ね、
よか
ったね。ちょっと曇りがちだったけど、時間帯だけパッと ね、晴れるみたいなとこもありましたからね。みんな持ってるな、みたいな。ありましたけど。ね、金環日食が今年の2012年、当たり年の中でもやっぱりメインイベントとなるかと思いますけれども、はい、これだけ日本の広範囲で見られるのは数十年ぶり。
で、東京で言うと、はい、これは江戸時代に一回ありましたから、はい、173年ぶりになるんですね。はい、
173年。これは本当にまさに一生に一度ですよね。そうなるとね。まあ本当大フィーバーという感じもしたんですけども、先生ご自身は金環日食フィーバーをどのようにご覧になってましたか？
いや、本当 当にね、大都市圏を通る金環日食でしたからね、それぞれのところで晴れて、特に子供さんがね、
うん、
安全に見上げてほしかったですね。
はいはい、
で、今回、たまたま、天気のいいところもありましたので、多くの子供さんがね、学校なんかで見ていただきましたんで、うん、宇宙に興味持ってくれたんじゃないかなと思いますね。
うん、
ね、
はい、うちの子供たちなんかも、まあ、中学校が隣にあるんですけど、もうやっぱり観測会みたいな、朝早くからみんな先生方も出てきてやってらして、はい、もう歓声が聞こえてきました。
そうですか。
うわー、頑張れみたいな感じ。すっごい盛り上がってましたから。やっぱあれはでも目の当たりにすると本当に、やっぱ改めてすごい現象が目の前で起きてるんだなということを感じますね。
そうですね、うん、その感動がこうまたこうみんなで一緒に見上げる共感っていうかな、うん、につながってるような気がしますね、
うん、
はい、
そうですね、それを本当にみんなで共有できてるっていう部分がね、はい、やっぱり盛り上がることになるわけですが、で、まあ、2012年、今年、まあ、当たり年というお話でしたけど、もう、これで終了的な感じですか？
そう、まあ、まだね、例えば、12月にはね、双子座流星群っていうのが、はい、これは実は毎年あるんですけど、はい、3年に一遍条件がいい、はい、月明かりがない条件で双子座流星が見える年があるんですけど、今年はその年です
ね。あら、ここも当たってた。
あ
ら、そうですか。
12月14日前後ですね。
14日前後。はい、じゃあもうかなりやっぱり寒くなってますし、ね、こう夜空も見やすい条件になってるん
ですね。そうですね、はい、
双子座流星群、
はい、この流星群はですね、うん、他のペルセウス座流星群とかと違いましてね、夜になったらもうすぐ見えるっていう流星群。
あ、そうですか。
ペルセウス座流星群ってやっぱり深夜にならないと見えてこないんですけど、うん、ほうほう、この双子座流星群は双子座そのものがこう一晩中見えてますから、夕方の暗くなってからもうすぐ流れ始める流星群ですのでね。
そうですか。
子供さんにも観測しやすい。
あ、じゃあそんな夜遅くまで起きてなくても大丈夫。
そうなんですよ。
そうですか。これじゃあその一口に流星群といってもいろいろと違うもんなんですね。
飛び方も性質も違いますしね、うん、見える時間帯もねそれぞれですんでね、
う
ん、
あ、そうですか、はい、へえ。でも夜になったらすぐ見られるってこれなかなかね、いい感じですね。
そうですね、
お手軽な感じで、
はい、
これはでもその流星群っていうぐらいですから本当に降るような感覚で見られるもんなんですか？
非常に星がよく見える場所で、うん、見るとですね、本当に条件のいい時は1分に1個以上流れますのでね、はい、1時間見て私の場合は100個数えたことありますから。
あ、本当ですか、はい、じゃあ願い相当叶いますね。そうなんですね。あれ流星って僕ずっと長い間誤解してた部分があったんですけど、見えてる星が動くわけじゃないんですよね。
違います、ね、
違います。そうだからあれなんか急にヒュッと出てくる。
そうですね、うんう
ん、
はい、
ものなんですよね。
まあ大きいように思いますけどね、うん、本当正体はまあ1ミリから1センチぐらいの砂粒ですので。
あ、そんな小さいですか。
それが大気に、うん、高速で突っ込んできますので、うん、それでまあ大気との摩擦で燃えて、うん、その燃えてるところはちょうど光る、う
ん、でもそんなちっちゃい本当1センチにもなんないような粒が燃えるのが見える
んです、ね、そうなんです。
ですね、それはそれですごいですね。その光量というかね、光の量ってものすごいなと思うんですけど。
そうですね、はい、
それなんか見るコツみたいなのあるんですかね。
双子座流星群だとどうしても皆さん双子座見ちゃうんですけどね、
は
あ
は
あ、それ双子座見なくても実は双子座からかなり離れたところを見た方が、うん、こう双子座の方向から飛んでくるので双子座を見てるとこう流れ方がゆっくりになっちゃうんですね、はあはあ、手前自分に向かって飛んできますので、
うんうんうん、
それと直角方向を見ると、はい、その流れ星がこう自分と直角方向ここに飛んできますので経路も長くて派手に見えるんですよ、う
ん、へ、ね、
ですから双子座よりも離れた、まあ、自分の好きな星座をこうしばらくこう眺めて待ってるといいんじゃないかと思いますね。
じゃあ双子座がちょっとずれたようなところを見てるといい。
そうですね、例えば、まあ、オリオン座が、ね、はいはい、上がって冬はありますのでオリオン座ずっと見てるとか、うん、そういう方がいいですね。
あ、そうですか、はい、じゃあちょっとずらしてみる、オリオン座あたりとかだといいかもしれない。
そうですね、
はい、あ、これちょっといい情報をいただきました、ありがとうございます。そうですか。まあでもね、じゃあ今年、まあ双子座流星群は日本でもね、12月14日ぐらいに見られるだろうし、あと、日食とかっていうのはもうないですか？
実は11月の14日にね、はい、オーストラリアで見える日食、皆既日食があるんです、ね。
皆既日食、
はいはい、
全部隠れる。
そうですね。
金環食でも相当すごかったですけど、皆既日食。
これはね、皆既日食はね、金環食の日ではありませんので、感動の。
そうですか。
はい。もう世界中から、オーストラリアのケアンズって街を通るんですけど、はい、そこに、集まる予定ですね。はい。
皆既日食、金環食とはやっぱり物が違うっていう。日本で見られないですかね。
2035年にですね、はい、日本で見られる皆既日食あります。
2035年、
はい、
そうだ、あと23年ぐらいか、
はい、
元気で見られるから、これは日本割と広い範囲でまた、
今回は縦断型ではなくて横断型になるんで、うん、日本列島のちょうど北関東の部分ですね、はい、石川県から茨城県にかけて、うん、通る皆既日食になりますね。はい、
でもそのエリアだったら皆既日食、2035年か。でも本当これはよくね、映像とかでは、ね、見ますけど、本当真っ暗に
真っ暗になりますね。
なるんですね。金環食の時は逆に意外と暗くならないんだなって僕は感じてたんですけど、
そうなんです、うん、やっぱり太陽ってのは非常に明るいなってのは逆に感じますよね。
うん、そうですよね、はい、でもそれがもうすっぽり隠れちゃうと真っ暗、
真っ暗になって、その真っ暗な太陽の周りに綺麗なコロナが、うん、現れるんですけどね。これはもう言葉でちょっと表現できないぐらい美しいもんなんですよ。
うんうん、
まあ私も天文学者として、まああんなもんは一回見りゃいいだろうと実は思ってたんですけどね。はい、でもう我々の間では皆既日食病って言うんですけども、
皆既日食病、
はい、病気かかっちゃいましてね。はい、今まで7回ですかね。
あ、結構重症ですね。そうですか、やっぱりそれは見出しちゃうともう止まらない。
そうですね、うん、感激はやっぱり見てみないとわからないですね。
そんなこと言われちゃうと、はい、もう本当に見なきゃって感じで、まあ直近では11月のオーストラリアですが、はい、まあ日本では2035年か、はい、ね、でもこれも宇宙のというかね、尺度から考えればもうすぐっていう感じになっちゃうんですけど、ね、
そうですね、はい、
でも本当にね、その月が太陽と重なるっていうことがそんなにすっぽりっていうのもすごい話ですよね、それはね。
これもね、うん、奇跡的な偶然なんですよね。実は月っていうのはもっと地球に近かった、昔は近くって、もうしばらくするとどんどん遠ざかっていきますので、うんうん、そうすると金環日食しか起こんなくなるんですね、将来は。
今後というか将来的には、じゃあ今しか皆既日食見られる、
そうなんです、ちょうど今、うん、皆既日食が見られる時期に当たってるんですね。
いや、じゃあそういった意味でもすごいラッキー、
はい、
それは病気にもなりますよね。そうです、まあでもね、本当にそういったこう月と太陽の絶妙な加減ということもあって見られたりするわけですが、その月ということで言うと、まあ巨星オツということですかね。8月末にはニール・アームストロングが死去というニュースがございましたが、渡辺先生はこのニュースをどういうふうに。
私ね、実は万里の長城に行ってまして、この時に、はい、ちょうどそのニュースを聞いたんですよ。で、おそらく地球上の構造物で月から見える可能性のあるものっていうのは、まあ万里の長城ぐらいだと思うんですけれども、うんうん、まあアームストロング船長が直接見たわけではないんですけれど、うん、何か、まあ歴史的な偉業を成した宇宙飛行士の、まあ最も有名なね、うん、人が亡くなったんだなと思いましたね、はい、
月から本当に見えるかもしれないという人工物、
はい、
唯一と言ってもいいかもしれない人工物に渡辺先生がいらっしゃった時だったという、はい、Let's get knowledge with fun. さて、宇宙に関するトピックスというと、NASA のキュリオシティが、火星にというニュースもあります。これもかなりビッグニュースだと思うんですけども、はい、まずこのキュリオシティっていうのは何なのかということを教えていただけますか。
はい、これはキュリオシティっていうのは、まあ英語で言うと好奇心っていう意味なんですけど、はい、これあくまでニックネームでありましてね、正式な名称はマーズサイエンスラボラトリーって言います。で、火星を科学的に、まあ、研究室を持っていくって、うん、で今までは火星にもう本当に小さな、なんていうのかな、おもちゃのようなローバー、火星で動く車を持っていて、うん、でまあ、いろんな石を調べたりしてきたわけですけれども、今回はですね、本当に地上の実験室にあるようなものを探査機詰め込んで、それでその火星に持っていって ってるんですよ。これまでの探査機とはもう格段の差になります。鉱物の組成、その中に含まれているものを調べたりですね、うんうん、分析をしたりっていう装置はもう今までのとはレベルが違いますね。もうとにかくでかい車ぐらいあるわけですよね、うん、高さが2メーターで3メーターもありますから、非常に大きなもので重さ900キロですのでね
大きいですね
これは大きいですよ。
8月6日ですかね。
そうですね、
はい、無事に着陸ということで、はいはい、現状先生のところに入ってきてる最新情報みたいなのはどありますかね。
基本的にこのキュリオシティはですね、大抵こういう探査っていうのはどっかがこうトラブったりするんですけれども、うん、今までトラブルがほとんどないんです。
あら、
もう見事に、うん、完全にもう予定通り着陸 して予定通りのことが今進んでますね。観測装置は11積んでたんですが、はい、全て動いてるそうですね、はい、
優秀ですね、じゃあいよいよもってちょっと成果が気になるところですよね。
今慣らし運転というか火星で1日数十メーターずつこう動いてまして、うん、最初の目的地がグレネレグっていう場所なんですが、そこまで400メーターあるんですけども、うん、今そこに向かって動いてる最中。
そうですか、はい、じゃあとりあえずそこの目的地に今向かってるというような状況、ね、はい、今後はじゃあその目的地についてで、どんなこう活動をしていくんですか。
キュリオシティの最大の目標が生命体がいた痕跡を探すということなんですね、うんうんうんうん、そのグレネレグにはこう水が流れ込んだ跡がありまして、うん、何かこう溜まってる可能性があるわけ、堆積してる、はい、そこを調べてですね、生命の痕跡や化石がなんかが見つかればね、面白いなと思いますね、うんうんうん、はい、
じゃあやっぱ生命体の何らかのこう痕跡があるかどうかというところが一番のミッション、
はい、そうですね、
はい、その可能性っていうのはどうなんですかね。
ちょっと年を召した方だとバイキング1号2号って覚えておられると思うんですよ、はい、あれでちょっとこう栄養を与えたんだけど、やっぱり何も出てこなくて生命はいないんじゃないかって思われたんですけども、時代の分析っていうのはあの同じものを今ですね、ゴビ砂漠に持ってって生命がいるとこ、微生物がいるとこでやっても出てこないですよ。
ああ、そうなんです
か。ってことは、
うん、
やっぱり分析精度がなかったんですね、微生物に対して。はあはあはあ、だから今回のようなものを持っていけば、うん、そういう微生物に関しても、うん、検出することができますので、そこで、何かこう有機物なり生命に関するものが発見される可能性は、うん、まあ我々期待してるわけですよね。
ああ、はい、そうですか。それの可能性っていうのはかなりこうあるんじゃないかっていうレベルですか。
そうですね、うん、我々はやっぱり水があった痕跡が見つかってますし、うんうん、相当長い間やはり海があったと思われてますんでね、うんうん、そうすると生命が発生していてもおかしくないんじゃないかと、うんうんうん、それでそれが今も地下にですね、地下にまあ氷がありますんでね、地下に生きていてもおかしくないんじゃないかと考える、人が多いですね、はい、
じゃあ痕跡のみならず、もしかしたらまだ現役のものがあるかもしれない、調査のね進捗状況がね、いよいよ楽しみという感じですけどね、キュリオシティは火星ということですけど、はい、その他にも別のところに向かってる探査船みたいなのあるんですか、
はい、例えばアメリカで言うとその冥王星、うん、まあ、惑星じゃなくなっちゃった天体があるんですが、はい、冥王星に向かって今飛んでいるニューホライズンズっていうのがあります、うんうん、2015年に冥王星に到達する予定ですね。
結構じゃあもうあともうちょいっていう感じですね。
そうですね、これもまあ順調に木星のそばを通過してですね、はい、飛んでますので、うんうん、それからもうちょっとこう野心的なもので言うと、はい、ヨーロッパのロゼッタっていう探査機が今飛んでるんですけど、
ロゼッタ、
はい、これは2014年にですね、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星っていうほうき星があるんですけど、ほうき星に着陸するっていうのを考えて、
ほうき星に着陸
これはすごいですよ。
ほうき星だってかなり動いてるわけです。
もちろん動いてますけどね、はい、動いてるし、ほうき星ってご存知のように太陽の熱でこうガスがバンバン出てきますので、そこに着陸するんで 本当にもう昔の SF が今現実に なりそうな、ね、
あら、そんなのも現実としてある、はい、ロゼッタすごいな、花火に着陸するみたいなイメージですけど、そうなんです、そうですか、これが2014年はい、着陸を目指してと、
はい、そうですね、
あ、
はい、
これもでも成功したりしたらすごいですね。
そうですね、
どういうことが分かるのかなっていう感じですけど、ね、でも他にも探査船というと、まあ、日本でもね、はやぶさ、ね、小惑星探査機がありましたが、はい、日本初のものというのもあるんですか、はやぶさみたいな。
もちろん今金星周回軌道にちょっと乗るのを失敗した赤月っていうのがありましてね、はい、赤月は今太陽の周りを飛ばざるを得なくて飛んでるんですが、うん、赤月はまた金星に近づくときに何とかして金星の周りを回る軌道に入ろうと今苦戦しているところですね、うんうんうん、それからはやぶさの2号機ですね、これは2014年に打ち上げを予定していてですね、はい、やはり同じような小惑星、イトカーとちょっとタイプの違う、今度は有機物が多い小惑星に、のサンプルを持って帰る予定です。今回はね、はやぶさ2では着地するだけじゃなくて、はい、まあ、一種の爆弾みたいなものを持ってきまして、ね、うん、表面を爆破して中の物質を取りに行くんですよ。だからなかなか、
な
だからちょっとこう野心的なミッションになってますね。
そうですね、はい、先代のハヤブサもね、サンプルリターンということで本当に画期的な成果だったと思うんですけど、はい、それはまあ表面のね、こう塵みたいなものを持ち帰ったという感じです、はい、2はじゃあそのさらに奥、
そうなんですよ
これももちろん成功すればもう人類初、
そうですね、はいはい、小天体、やっぱりね、火星のように重力がある天体に対する着陸のノウハウっていうのは欧米の方が勝ってるんですが、うん、小天体のように重力が非常に弱いところへ近づいていって、タッチダウンするノウハウはやっぱり日本の方が進んでますので、はやぶさ2ではね、実はね、 NASA の管制官がね、ぜひ入れてくれって言
うんです。NASA の方から、
うん、あら、でもね、我々入れないって
なるほどなるほど、総本山の方がちょっと入れてくれよっていうぐらいの、
やっぱりノウハウが知りたいんでしょうね、
それほどまでのものを日本は持ってるっていうのも、はい、なかなかちょっと誇らしい感じもしますけど、はい、2014年打ち上げ予定、
そうですね、はい、
ということはまた、何年かかけていくっていう、
そうなりますね、はい、
そうか、でもね、これもまた、いやー、なんか楽しみはどんどんどんどん膨らみますねLet's get knowledge with fun. ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは天文学者、自然科学研究機構国立天文台副台長の渡辺淳一さんです、主婦の友社からは先生の監修による海底審判、アトラスキッズ宇宙地図、も出版されています。こちらもね、本当いろんな仕掛けが施された楽しい、読み物というか、これなんか一つのもうアトラクションという感じですね。ですけどね。はい、これどういうふうにご紹介すればいいですかね。
これをなんだ、はい、まあ昔で言う飛び出す絵本の、 変形版みたいな。
まあ確かに 3D 仕掛け図鑑というふうに歌ってますけど。
はいはい、そうですね。
確かにそういう感じもしますけどね。もうね、表紙からしてこう太陽系のね、はい、ちょっとこう、サンプルというか、ね、
惑星が並んだ、ね、これは、まあ、ちょっとこう、本当に飛び出してる感じなんですが、うんうん、中はやっぱりこう、自分で動かすとですね、いろんなものがこう、はい、動く仕掛けになってますよね。
うん、それぞれのページにね、はい、何かしらありますもんね。ね、こういう、こう、めくっていくと、最初はまあ宇宙という、本当に非常に大きなところから始まって、で、太陽系、はい、で、太陽系、ここ引くと、あ、おー、みたいな。
そうですね。まあ、いわゆるボイジャーのグランドツアーと呼ばれている、はい、その、うん、どういう惑星にいつ頃行ったかっていうのが、この引くとこう、だんだんだんだん分かるという、
ね。面白い。はい、その他にもね、まあ各、星、太陽から始まって、はい、水金地下木というね、部分で、こう、はい、金星、水星とか開けると、あ、ここは何だろうみたいな。
まあ、温度分布とですね、うん、表面の写真とが分かるようになっていたりですね。うん、
まあ、だから本当ね、こうページをめくるたびにいろんな発見があって、はい、あ、これは 3D になってますね。そうですね。山の大きさ、
山の大きさですね。ね、
金星、
はい。
金星の最高峰が、マート山、
はい、
標高およそ8000メートル、あ、じゃあエベレストよりもちょっと低いぐらい、
そうですね、
あ、
はい、
あ、じゃあこの辺もなんか結構地球と似てるかもしれないみたいなね、
ちょうど地球のこのエベレストさんと比べられるようになってますね、
はい、 いろんな仕掛けがあって面白いわけなんですけどね。これでもキッズ宇宙地図というふうにねタイトルになってますが、やっぱりお子さんを対象にというイメージなんですか？
ええ、遊びながら自分で手を、まあ、出してですね、うん、いろんな仕掛けをこう試してみながら覚えてもらうというそういう、まあ、意図なので、うん、子供さんに、まあ、ぴったりなものですね、うん、ということでキッズという、うん、タイトルがついてますけれども、うん、
ただ内容的にはかなり
いやこれ ねちょっと内容的には難しいんですよね一応ルビア振ってあるんですけども、
はい、
ええ
ですよね。だからその内容の理解としては大人ももう十分とか十二分にという感じですね。
そうだと思いますね、うん、はい、これはまあ、基本的に海外のものを翻訳していますので、うん、その本文を変えるわけにはいかないんですけれども、うん、相当深いですよ。
そうですよね、はい、ね、いろんな例えばね、天王星は公転軌道上回ってるんだとかねこれもねこうパッと言われただけじゃ、うん、何のことっていう感じですけど、うん、まあでもいろんな 図解もありますから、
そうです ね、
はい、こういうことなんだという非常にいろんなことが面白いんですけどね、これね売れ行きも相当よろしいというふうにお伺いします。
そうですね、こういった厚めの本というのはなかなか書店さんでね置いてくれないことが多いもんですけれども、うん、幸い天文ブームっていうこともあって特別な棚ができたりすると必ずこれ平積みされてますね。
ね、はい、まあ、やっぱこれね本当一冊あるとねちょっといろんな時にどういうことなんだろうって調べるのにね非常にいいかなっていう感じがしますんでね。
そうですね、
はい、でまあこれはねこういったものを見て本当に天文少年とかもうどんどんやっぱり夢を膨らませてもらいたいという感じがするわけなんですが、はい、ちなみに渡辺先生ご自身は子供の頃から宇宙大好き少年だったんですか？
そうですね、私はね星を見るのことから入ったタイプですね。
なるほど、
は
い、もう見るのが好きだった。
そうですね、まあ昭和30年代生まれの男の子でちょっとこう理科少年は当時選択肢があんまなくて星に走るか虫に走るかアマチュア無線に走るかぐらいしかなかったんですね。でまあ一応全部やるんですけどね、だいたいどっか足場が決まってきて
先生の前はうち星だったっていう、
はいはい、ちょうどまあアポロの着陸もありましたしね、火星大接近があったりっていう。で私の場合はまあ天文学者になろうと思ったきっかけってのはまあ流星群でしたね。やっぱり
流星群、
ジャコビニ流星群って1972年に、うん、まあ、大騒ぎをしまして、はい、これ雨あられのように流れ星が降るっていうふうに、ん、言われたんですけれども全く出なかったんですよね
全く出なかった
全く出なかったんですよ、
はいはい、
で私はそれまで天文学っていうのは、うん、まあ、日食や月食のようにこう秒単位で予測できるもんだと思ってましたから、うん、まだそこにね実は面白さを感じたんですよ。つまりまだ誰も知らないことがあるんだと、偉い先生が降るって言っても降らないこともあるんだってことで、うんうんうん、なんていうのかな、教科書に書いてないことっていうのを実感したんですよね、うん、
はあ、
で、
は
あ
は
あ、流れ星なんて上見眺めてれば誰でも数えられるじゃないですか、はい、だから それから、うん、これは自分でもできそうだと思って、うん、面白いなと思って、まあ、天文学やろうと思ったんですよね、は
あ、じゃあある意味ジャコビニのこう外れがこう意欲をかき立ててくれた
そうですね、
そうですか、
そうですね、偉い先生が出ると言って出なかったわけですから、うん、分かってないわけで、うん、偉い先生がこの日出ないよって言った時にたくさん出るかもしれないわけですよ。
ああ、そうです、逆もね、ね、
もう それからね、まあ、なんか自分が地球防衛軍になった気持ちでこう毎晩のように流れ星を数えてましたね。
あ、はい、そうですか。じゃあここは一つ大きな転機ですね、1972年。じゃあ小学校6年生ぐらいの時。
そうですね、ちょうど6年生でしたね。
そうですか、はい、いや一大転機でしたね、でもそれからまあ、虫とか無線もある中で選択肢としては星になっていく、はい、そう、まあでもやっぱりそういったまだまだ分からないという部分が面白いんだということになってくるですかね、
はい、つまり自分でそれをこう解き明かしていけるわけですのでね、そこんな面白いことはないですね、はい、
ということはじゃあやっぱりそのちょっと先のほどの話に戻りますけど、その子どもたちにこういった宇宙の素晴らしさとか楽しさを伝えるということになるとやっぱそういったところ、
そうですね、うん、はい、まだまだね宇宙分かってないことはいっぱいありますんでね、うん、そのしかも 我々プロの天文学者だけじゃなくて、あの子供さんも一緒に同じものを見ることができるわけですよ、
うんうんうんうん、
あの流れ星にせよ日食にせよですね。でそこが天文学のすごくいいところで、まあ、確かに我々はちょっと大きめの望遠鏡を使うことはありますけれども、同じ現象を見る、あの身近に見上げるだけで皆さんに見てもらえるっていうメリット、でそこからですね、なんかこうまだまだわからない世界があるってことを感じてほしいなと思いますね。
なるほど、なるほど、素材そのものはもう等しく平等に与えられているということですもんね、それをじゃあどう捉えるのかとか、どう解釈するのかとか、はい、いろんなことがまだまだいっぱいいろんなところにある、
はい、
いうことなわけですね。しかもね、基本タダでそれは見られるわけ
そうなんですよね。
ですもんね、はいはい、子供たちにはそういった思いで、ね、ぜひ見ていただきたいし、はい、逆にそのもうすでに大人になってしまった者たちに星を見上げる紅葉を語るとするとどうですか？
これはね、あの、うん、私よく星空浴って言葉を使って、
星空浴、うん、
つまりあの森林浴とかね、
はいはい、海水浴浴びるわけですね、はいはい、
やはり、まあ、大人になるとある程度こうその、まあ、探求心っていうよりもなんていうのかな、癒し的なもので、うん、見上げる方が多いんですね、
はい、
まあ、星空って別にその本当に理科に興味持ってほしいって思いは我々はあってもですね、うん、別に大人の方は そういう思いで 見なきゃいけないものではないので、はい、人それぞれに見ていただければいいので、うん、この現代社会でこうもう毎日なんか情報が氾濫する中でこう走らされているような、うん、そういう中でなんかふと立ち止まってでこうちょっとこう見上げる、そういう瞬間を皆さんに持ってほしい、
うん、
でそこで星が一つ二つ見える、その星の名前分かんなくたっていいわけですよ。そこがキラキラしてるな、綺麗だな、それだけで少しこう肩の荷を下ろす瞬間というかな、
うん、
そういう時間を持っていただきたいなと思うんですね、大人の方には特にですね、
う
ん
う
ん、
なるほど、なるほど、ということは、じゃあ、こう、今の社会、まあ、特にね、こう、震災後の社会とか、いろいろと、まあ、こう、もやもやしてるような状況がある方もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、やっぱりそういった方にも、ぜひ、星空を見上げていただき、
うん、そうですね、星を見ることで、やっぱり考え方も、こう、時間のスケールとか、空間のスケールもそうですが、ちょっと広がると思うんですね。だから、その、我々、その、どうしても100年のこの人生の中でしか物事を考えられないんですけど、まあ、1000年、2000年っていう中で、今の時代はどういう時代なんだろうってのを考えると、やはり我々まだまだ知的生命としては大人になってない幼児期なんですね、うん、で幼児期から大人になりかけるところだと思うんですけども、個々人でも大人になるまでにはいろんな失敗を繰り返しますよね、挫折したり、はい、我々もまあ原発みたいなその技術を持ってやっぱり失敗してるんじゃないかと思うんですね。で1000年2000年こうもっと成熟した文化文明から見れば、あの時代はまだまだ幼稚だったんだなと思えるような、だから我々今はまあそういう意味では大人になりかけの、訓練をしてるんだっていうような、そういう捉え方もねできるわけ で、
うん、
でそういった見方をですね、やっぱり宇宙っていうのは与えてくれる場所なんじゃないかなと思います。
は、はい、星空を見上げるとやっぱり そこから逆にこう俯瞰する目みたいな、目で見ると自分たちの幼さみたいなところも自覚できるし、いうことなわけですね、そこを見上げることによって教えてくれる。
そうですね、はい、
なるほど。やっぱりじゃあそういった意味でも本当に星空を虚心坦懐にこう見てみるというのがいろんな意味でこういいことなんですね、多分ね。
少し自分の置かれた立場あるいは社会を客観的に見るときに役に立つんじゃないかと思いますね、はい、
Let's get knowledge with fun. さて、ちなみにこの海底審判アトラスキッズ宇宙地図の終わりの部分では、地球外生物はいるのかという項目がございます、はい、いるんでしょうか。
これはね、いますよ。
簡単に答えていただきました。いますか？
そう、います、はい。天文学者はね、はい、地球外生命、地球外生物の存在については非常に楽観的なんですよ。
ほうほう。
っていうのはね、
はい、
我々、地球、その400年前を考えると、うん、400年前は地球はすごく宇宙の中で特別な場所で、
うんうん、
宇宙の中心で、
はい、
全てのものは地球の周りを回っていると思ってたわけです。うんうん、ところが天文学が発達して、どんどんどんどんこう地球っていうのは、そうじゃない、宇宙の中心は、太陽になって、その周りを地球が回ってる惑星の一つになって。で、ところが、太陽も よくよく調べるとこう星座を作ってるたくさんの星の一つに過ぎないことが分かって銀河系の中の1000億の星の一つに過ぎないってことが分かって、はいはい、それもしかも中心からどんどんどんどん離れていってですね要するに全く何でもないところのお星様の周りでたまたまなんか表面に水がね、うん、あるようなところに生まれただけだっていうことが分かったんですよ、天文学でね。
全然特別じゃないかった。
そうなんです。だからこういう条件さえあればどこにでも発生しうるっていうのは天文学者の考え方なんですね。
は
い。まあだからここにいるってことはもうあちこちにいるだろうっていうのが天文学者の。
じゃあまあ地球外生物はいるのかって言ったらもういますっていう。
そうなんですね。
即答なわけですね。
はいはい、そうなんです。
ああ、そうか。まあそういった意味でね、こう生命誕生の可能性みたいなところもね、こう書いてあったりしますけど、はい、まあでもこの中で生命の誕生確率そのものが例えば10億分の1みたいな、ね、10億分の1ってただそれだけ聞くともうほとんどゼロかみたいな感じになるんですけど、
いやでもね、
うん、
1000億の星があるんだからそれかければね100はいるわけですね。
そうか、うん、そうですよね。
もう星はねもう本当に星の数ほどあるわけですから。
なるほど。じゃあ確率的にももうじゃあゴロゴロそこら中にあるわけなんですね、
はい、ただねこれ生物学者の先生の一部の方は、実はかなり悲観的な先生もいらっしゃいました、ね、
生物学の領域では悲観的な方もいらっしゃる、
そうなんです、うん、っていうのはやっぱりこれは学問の違いなんですけど、生物、うん、今我々いくらこれだけ技術が進んでも生命を一から作ることはできてないんですよ、まだ。だからいかにこれこの生命現象っていうのは奇跡的な現象なのかっていうのを生物学者の先生方は身をもって知ってるんですね、うんうんうん、でしかもその進化の系統も非常にこう多種多彩でたまたまここまで来たっていうのを分かってますので、うん、中々探してもねどこにもこんなのはいないだろうっていう先生もいらっしゃるんですよ。
は
だからそのあたりはねやっぱりこれから、火星探査なりあるいはこう宇宙人探しなりをしていく中で、
うん、
証明していかないといけないと思いますね、
うんはい、じゃあその辺もかなり意見が分かれるところではあるけれども、というところですが、はい、そうですか。でもね宇宙系の方はもうかなり楽観的に捉えていらっしゃるというのは、はいもうかなり事実ということですけどね、そうなるとそんないろんなねこう宇宙研究とか宇宙探査からこの生命もしくは我々人間というものの本質みたいなところも見えてくるものですかね。
この宇宙がなぜ存在するかっていうのを考えたとき、我々がその宇宙を見ているからだっていう考え方もありまして、これ宇宙原理っていう考え方なんですけどね。はい、量子力学の世界では、物を見ると、そのスピードがどっちに動いてるか速度もわからないんだけど、はい、速度を決めると物の場所がわからないっていうその不確定性原理ってあるんですが、はい、宇宙そのものが実は不確定性ではないかっていう人もいてですね、うんうんうん、そういう意味では人間が宇宙を見て観測しているからこそ実在するのであるっていう考え方も実はありましてね、うんはい、そういう意味で言うと、我々人間というのは一体何だろうっていうのを考える上では宇宙っていうのは宇宙の研究ってというのは一つの手段なのかもしれませんね、
う
ん、
じゃあその本当に、その一番根っこのところというか本当の本質のところを考える材料になりうる、なりうるというかそういうものなんだという
そうですね、はい、
ということになるわけですね。でもそういうね、宇宙のことってやっぱりわからないことがもうそれこそ星の数ほどあるという感じだと思うんですけど、そういう全容解明されるなんてことはあり得るんですかね。
いや、あるかもしれませんね。
その
はい、でもかなり遠いなっていう気がします。うん、我々20世紀になってですね、宇宙のことずいぶん分かってきたんで、もうかなり分かったなと思ったんですよ、20世紀末ね、
はい。
ところがね、いろいろそれから調べてみると、実は宇宙の我々が今まで宇宙と思ってたのは、宇宙全体の 4% に過ぎなかったってことを測って。
4%、
はい、で23% はこれダークマターっていう暗黒物質って呼ばれてる、
はい、
引力は生じてるんだけれど、正体わからないものなんですね、
はい、
で残りの 73% がこれはまたねダークエネルギーっていう暗黒エネルギーって呼んでるんですけど宇宙が今膨張してるんですけど膨張の元になってるエネルギーって言われてるんですが、はい、これはもう皆目見当がつかないですよ。だからね宇宙の我々やっと宇宙なんか全体わかりそうだなと思ったら実は 4% とって氷山の一角だったので、これはちょっと先も遠いなと。
そうですね。あ、そうか。かなり極めてきたかななんて思ってたところで大どんでん返し。
そうなんですね。
それが結構最近になってそれが、
はい、そうですね、
解明されちゃった。
はいはい、
そうか。じゃあまあ先行きがまだまだ詐欺なんだということは分かったという
そうですね、
うですね、
はい、
でも逆にね、それ自分たちが知ってるのは 4% ぐらいなんだっていうことは自覚できてるという、
まあそうですねやっとそうですね、
そうですよね、うん、まあだからそれはそれでまたね、じゃあ残りもう90何%ぐらいのとこをどうしていくんだっていう一応課題は見えてる、
はい、課題は見えてます、
そうですね、それはそれでいいかなという感じですよ、まあ、いろんなね、そういった、わからないことだらけの中で、そして実現可能性とかも、まあ、じゃあ、とりあえず全部取っ払って、じゃあ先生がどっか、この星に、じゃあ、今すぐ行けますと、なったとします。どこに行きたいですか？
我々がね、今ね、一番行きたいところが一つあるんですけど、グリーゼ 581G っていうね。
グリーゼ 581G、
はい。はい、これはね、はい、まあ、グリーゼっていうのは、人の名前なんですけど、その人が見つけた星のカタログで、
はい、
そのグリーゼ581っていうのは、天秤座にある星なんですが、はい、その周りに6つの惑星が回ってるんですよ。
ほうほうほう。
で、そのうち G っていうのが、ちょうど地球のような場所にあって、うん、海を持ってる。だろうって言われてるんですね。地球と同じように。そうすると、おそらく生命が発生してるだろうから、そこに行ってみて、どんな生命がそこで繁殖して、いるのかっていうのを見てみたいですね。
なるほど、そうか。じゃあこれはね、本当にもしかしたら地球みたいな環境があるかもしれない。行きたいですね。結構遠い、
光の速度で 20.5 光年かかる、かかるので、まあ、
まあまあ、かなりね、近くはないですね。
そうですね。今のロケットで言うと、まあ、何万年かかりますかね。
そうですか。じゃあ、もしね、本当に、いわゆる生物というか、はい、人間のような知的生命体がいた、コミュニケーション取りたいですね。
そうですね、はい、それはどちらが、まあ、文明が進んでるかわからないんですけれども、我々より進んでる可能性も大いにありますよね、うんうん、そうすると我々は学ぶべきことはたくさんありますしね、うん、もし我々よりまだ文明として進んでない場合にはやっぱりちょっとコミュニケーション取っていいかどうか、うん、ちょっと倫理的な問題が生じますけれども、
そうですよね、はい、もしでもすごい先行ってたらやっぱりいろいろと教わりたいですもんね。
そうですね。
ねえ、どうしたらいいんですかこの問題みたいな、それ簡単によって教えてくれるかもしれないし、これは行きたいですね。まあね、そういった意味で本当に夢もどんどん膨らむし、そして今年2012年に関しては本当はいろんな天文賞の当たり年ということもあったりするわけなんですが、その今後宇宙のエキスパートとして渡辺先生、まあ、広報部長として何をどのようにこう発信していきたいですか。
そうですね、宇宙に関する情報っていうのは往々にして誤解されることもありまして、例えばまあ、衛星科学的に使われたりしますので、うん、なるべく正しい情報をですね、分かりやすく皆さんに知っていただいた上で、天文現象なら天文現象で見上げていただくことで、うん、多くの人に美しさ、面白さ、不思議さを知ってほしいなと思いますね。
まあ、どうしてもね、やっぱり宇宙のものっていうと、もう当然、まあ、SF みたいな世界っていうか、まあ、それが別に悪いということじゃないですけど、はい、やっぱり荒唐無稽な部分で誤解されることも、
はい、
大いにあるんだけど、やっぱそうではなくてと、
そういう部分がもちろんエンターテインメントとして、うん、必要だとは思いますけれども、そういう部分がなくてもこんだけ面白いんだっていうね、うん、面白さはやっぱり知ってほしいなと思いますね。
そうですよね、
はい、
まあでも今日お伺いした事実そのものだけでもう本当にこんなに楽しいのかっていうことのねオンパレードですもんね、
はい、
じゃあやっぱそれをどんどん今後も発信し続けていきたいということになります。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ期待しております。ラジオ版学問の末、本日は天文学者で自然科学研究機構国立天文台副台長の渡辺淳一さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の末、スペシャルエディション、ラジオ版学問の末スペシャルエディション、天文学者で自然科学研究機構国立天文台副台長の渡辺淳一さんをお迎えしてお送りしました。渡辺淳一さんのお話は本当にいつもこうキレがいい、そして楽しい、ワクワクするという部分が大きいですね。 まあ、いろんな、ね、情報もいただきましたけどもね、あの直近ではやっぱ12月14日の双子座流星群、今年は3年に一度かなりよく見える、ね、これタイミングだということもあります。双子座の方じゃなくてオリオン座ぐらいの方をねちょっとハスに構えて見るとより流星が見やすいかもしれないというね、実用的なアドバイスもいただきました。いや本当いろんな意味でますます夜空を見上げるのが楽しみになってまいりました。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されています。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信しています。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。